皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ、本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます社会的健康戦略研究所で理事をしております渡辺武智です。よろしくお願いします。本日は担当者ユニットで研究員をしていただいているアクサ生命株式会社の香川仁さんにお越しいただきました。香川さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではちょっと早速なんですが、香川さんはまあアクサ生命に所属していらっしゃるわけですが、今回のこの社団での取り組みっていうんですかね、健康経営の取り組みっていうところはちょっと位置づけが違うとお伺いしたんですけども、なんか別の団体にも所属されてるっていうことですよね。
はい、私は、キャンノットっていう、社会人のための学ぶことを主軸としている団体に所属してまして、そこではですね、社会人の方が、まあ、学校では学ぶことができなかった健康的、リテラシーに関して、毎月1回ですね、セミナーの方を開いて学んでもらうっていう団体の方に所属しております。そこでは、がん患者の方とかですね、認知症家族の方がどういったことを考えてらっしゃるのか、もしくは、一度がん患者になった人たちが、自分たちの治療の時にどういった感情を持っていたかっていうことを、そういったセミナーでお話しすることによって、そういった疾病になられてない方々に、知ってもらおうという団体に、所属しております。
はい、ありがとうございます。そちらのキャンネットさんの方では香川さんはどんなことを役割としてやられてるんですか？
はい、私はですね、今はコロナ禍で、開催されてないんですが、それまでは毎月1回ですね、ある、テーマを決めまして、例えば咀嚼嚥下の会っていう風な感じのテーマを持ちますと、司会の方に来ていただきまして、咀嚼嚥下について説明していただくというふうな企画立案とかですね、当日の進行とかをやっておりました。
はい、ありがとうございます。そのキャンネットさんの活動はどれくらいやられてきたんですか？
5年前ぐらいにですね、そういった団体に所属することになりました。所属する要因となりましたのは、私のですね、義理の父親がですね、認知症になりまして、その認知症になったことでですね、認知症のことを全然わからなかったので、認知症について知りたいと思って、埼玉県所沢市のですね、オレンジサロンっていう認知症サロンの、集まりがあるんですけれど、そこで認知症のことについて説明をするということで、その団体に参加してですね、でそこで、認知症のことについて学んでたんですが、もう一つですね、もう一歩、認知症だけではなくていろいろな疾病に関して社会人の方に知らせていこうとする団体があるので、そちらの方で誘われたので、私もその活動に参加するようになりました。
はい、ありがとうございます。今までそういった活動をされてきて、まあ、皆さん、はい、まあ、そういったね、がんについてとか認知症についてって直面しないとわからないし、直面してもどうしていいかわかんないっていうのが、まあ、実態かなと思うんですけども、そういうのにまず参加しよう、そういうセミナーとかに参加しようってのはどんな人たちが多くいます？
やはりですね、もともとそういった疾病を抱えてた人で、例えば家族の方にも、そういった悩みを相談できなかった人がですね、セミナーに来られて、同じような方の話を聞きたいと言われている方もありますし、子供のがんの方の当事者とですね、このがんを持たれてた当事者の母親っていった企画とかをしてですね、実際、そういった時に、実の母親には喋れなかったその時の心境とか、子供の聞くことができなかったのを、そういったセミナーで聞くことによってですね、お互いどういったことを思ってたのかっていうのを、まあ、聞くことによって、そのセミナーに参加していた方も、あ、そういった心境で、お互い 暮らしてたのかっていったことを知ってもらうといった、そういった事例もありました。はい。
はい、ありがとうございます。そのセミナーを受けて、そういうことを学んだ人たちっていうのは、
はい、
その後ってどんな風に生かされるんですかね。
参加することによって、参加される方々はですね、当事者の心境を知ることによって、自分がその立場になった時に、前もって予習練習ができているっていうことになるんですかね。うん、予習ができていることによって、次どういったステップを踏んでいけばいいのかっていったことがわかると思います。うん、例えば経験者の方も、自分が喋ることによって、今後自分のような病気になった立場の方たちに貢献ができるということも踏まえて、登壇の立場に立っていただくこともできております。はい。
はい、ありがとうございます。もともと、この社会的健康戦略研究所の方に入られたのも、佐藤理事の方からお声掛けいただいたからっていうのをちょっとお伺いしたんですけども、そういうやっぱりがんとか認知症とかって直面してないとわからないよねっていうのは、まあ各ね担当者の人たちも同じであって、直面してなければこういうことが必要かどうかもやっぱりわからない。じゃあそういうのをわからないことも良くないから、ちゃんとそういったところも知識として持ってほしいなっていうことが、やっぱり佐藤さんも思われてお声掛けしたみたいな、そんな感じになるんですかね。
はい、そうだと思います。がん患者の方の場合、まあ、入院するだけで治療は終わらずに、やっぱり化学療法とかがありまして、入院した後もですね、治療は続いていきます。そういった治療が続いていくときにですね、例えば午前中だけ出てですね、午後から、化学療法をする場合ですね、抗がん剤治療する場合、3時間とか4時間とか、やっぱり時間が必要なので、まあ、そういったことに理解を示す。もし、がんに関して、全く知らない方たちから見ると、なんであの人だけ優遇されて午前中で帰っているんだと。もしくは午後から出てくる。いったやっぱり誤解がそこに招いてしまうんですけれど、抗がん剤治療が必要だから午後から帰るとか午前中だけの仕事になるとか知っていると、やはりそういった間違った情報を得てないので、優しく当たれるというか、まあ今までと同じような状況で仕事にやっていけるというふうになっていますし、もし経験者の方がそこでおられればですね、まあ抗がん剤治療っていうのは、こういったものは自分も受けてきたもので、まあ、午前中だけの仕事で午後から帰られても仕方ないよねっていうふうに思えると思います。そういった会社の環境がですね、そういった情報を知ってるか知ってないかによってですね、知らないがための攻撃というか、知らないがための仕打ちによって、辞めなくても、会社を辞めなくてもいい人たちが会社にそのまま、会社の方に勤めることができるといったことがあると思うので、やはり、知ると知らないとではすごい差があると思われます。本当に会社をそれでがんになられなるっていったことを会社に告げただけで、やはりクビになる方々っていうのは、まあ、大手では少ないですけれど、中小企業ではもう日常茶飯事的に行われているっていうのも、やっぱり知ってもらいたいですし、うん、僕らのそのセミナーの時に僕もそういった経験を持たれた方が話をしてくれたので、
うん、
やっぱりそういった経験者の方から話を聞くっていうのは、第三者、僕みたいなのが話すよりも、ご本人さんに話していただくと、非常に説得力があるので、当事者の方に来て喋っていただくっていう場は非常に大事なのかなと思います。はい。
はい。ありがとうございます。これ担当者ユニットだけじゃなくて、他のユニット部会含めて、なんかね、きっちりこの話はしていった方が良さそうだなと思ったんですけども、 香川さん的には今後、せっかくこの社会的健康戦略研究所に関わるわけですから、どんなことをしていけるといいなとかあれば教えていただけますか？
はい。人は資産っていったところが健康経営の原点だと僕は思ってまして、人が、やはり、楽しくですね、笑いながら努めていくことができることが一番だと思って、まあ、でも健康的でいつもハッピーでいられることはないので、もし、病気とかですね、あと家族が病気になった時とか、家族が認知症になった時に、いかに会社がですね、サポートしていけるかといったところを、やはり、この健康経営で世の中の、まあ、会社に勤めることをできていければなと思います。はい。
じゃあ、ちょっとそういう普及活動っていうんですかね。その辺も率先してもっとやっていこうっていうことになるんですかね。
そうですね。はい。
ぜひね、今までそこまでのね、お話を共有する場面もなかったということなんですけども、ちょっとね、今後は率先して
。そうですね。
お話ししていただけるように、はい、どんどん佐藤さんにも提案していただけるといいかなと思うんで、はい、今後ともそういったお話聞かせていただきたいのと、またね、そういうコロナとか、まあ、落ち着いてきたら、ちょっとそういう場もね、この社団経由してでも企画していただけるといいのかななんて思うんで、
ぜひ。はい、はい。ぜひお願いします。
はい。期待しております。はい。じゃあ今日は香川さんいろいろと教えてもらってありがとうございました。アクサ生命さんというよりも、キャンネットさんの香川仁さんお伺いしたということになりますね。はい。じゃあ香川さん本日はいろいろお話をお伺いさせていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。